おはようございます。高原剛一郎です。東京女子大の斉藤善久さんという人が、人間の情報処理についてこんなことをおっしゃってました。人間は何か情報を聞いたとき、三つの視点で判断するって言うんですね。第一は面白いかつまらないか、第二は役に立つか立たないか、第三は正しいか正しくないか。人は何か聞いたとき、この三つを瞬時に判断して取り入れるかどうかを決めるって言うんですね。しかしもう一つ、人が引きつけられてやまない情報があると言います。それはラブストーリーなんですね。人間って愛の物語には理屈抜きに惹かれていくんです。昔アメリカのデルタ航空という会社の社員が、一人23万円も出し合って69億円の飛行機を会社にプレゼントしたというラブストーリーがあります。このデルタ航空という会社は、オイルショックの危機の時、社員を一切リストラしないで乗り切った会社なんです。その後で航空業界はダンピングが激化して赤字になるんですけど、デルタの社員は会社を元気づけるためにジェット機を送ったって言うんですよね。会社が社員を大切にし、社員も会社を愛するというラブストーリーは、たくさんのデルタファンを作ったんですね。チケット値段がそんなに違わなければ、私はデルタに乗るよというお客さんがドーンと増えたんです。人間は愛の物語に感動するように作られてるんですね。ところで、聖書の福音というのは、何よりも面白くて、役に立って、正しくて、そして最高の愛の物語です。何しろあなたの魂のルーツにして、親である神があなたに対して命をかけて伝えるメッセージであるからです。去年の夏、シンガポールの研究者たちが親子の絆についてとても興味深い報告をしました。それはマウスを使った実験だったんですが、なんと生まれてきた胎児の細胞がお母さんの脳に入り込んでるって言うんですね。まあ、人間の場合でも母親の血液に胎児の細胞が入り込むということは知られてるんですね。しかも出産後27年以上も母親の体内に残るケースもあるんですね。マウスの場合、母親の脳細胞の1000個に1個が胎児由来の細胞で、しかも傷ついた部分に集中的に集まっていたそうです。実は胎児の細胞は生命力に溢れていて、どんな組織にも成長することができるんですね。子供の細胞が母親の傷を修復するのに活躍しているって言うんですね。親子の絆というのは細胞レベルで見ても深いものがあるんですね。まして心情的な絆というのはもっともっと深いと思います。私は先日、北朝鮮に拉致された横田めぐみさんのお母さん、横田早紀江さんの手記を読みました。彼女は今年4月体調不良の中、アメリカに渡り、下院議会で証言し、その翌日にはブッシュ大統領と面会されました。大統領との面会前、連れて行ってくださった日本の駐米大使はガチガチに緊張されてたんですが、横田さんは緊張する余裕すらなかったそうです。ただただ無我夢中で、思いだけがまっすぐ伝わるように語るだけだったそうです。でも終わった後、ブッシュ大統領が一言言ったのは、大統領になって5年間で最も感動的な会見の一つだったとおっしゃったそうです。何が超大国のリーダーの心を揺さぶったんでしょう。我が子を悪から取り戻したいという親の絶唱です。愛する我が子を取り返すためだったら国会にも行く。アメリカ大統領の前にも行く、何でもするし、どこにでも進んでいくという気迫が、世界最大の権力を持つ人に伝わったんですね。それと同じように、あなたの作り主である神は、あなたを罪と死から取り戻したい一心で、私たちにキリストを与えてくださったんです。ある時、キリストは神と人間の関係を例え話で説明されました。一人の息子が父親の財産を踏んだくるようにせしめ家出してしまいます。遠い外国で 父の財産を食いつぶし、身を持ち崩し、餓死を覚悟するところまで落ちぶれたとき、彼の心に起こった変化について、聖書はこう書いてるんですね。しかし、我に帰ったとき、彼はこう言った。私はここで飢え死にしそうだ。父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、また、あなたの前に罪を犯しました。我に帰るってどういうことでしょう。三つのことに気づくことなんですね。第一に、転落の原因は父を捨てたところにあると気づくことなんです。人生のすべての混乱は、私が自分の作り主を捨て、自分勝手に生きてきたことにあると気づくことなんですね。第二に、転落の結末は死であるということに気づくことです。人はなぜ死ぬんでしょう。神という命のルーツと切れた結果、死ぬものとなってしまったんですね。そして神から離れたまま死を迎えるならば、死後永遠の滅び、永遠の地獄に行くっていうんですね。これを第二の死と言います。第三に、父の愛は、今もなお変わることなく続いているということに気づくことなんです。許しのない世界では悔い改めの勇気は湧いてこないからなんですね。私は先日、レーガン大統領の息子さんの話を読み、感動いたしました。マイケル・レーガンはレーガンの長男です。ただし実の子ではありませんでした。未婚の母から生まれたマイケルは、レーガンと彼の最初の奥さん、ジェーン・ワイマンによって、養子に迎えられるんです。最初の数年間、本当に幸せな日々であったんですね。しかし、レーガン夫妻は、マイケルが5歳の時に離婚してしまいます。家庭は崩壊し、居場所がなくなってしまったんですね。それで彼はカリフォルニアの全寮制の学校に送られ、19歳まで学内で育ちます。とっても有名校であったんですが、しかし内部ではひどいことがあったんですね。7歳になった時、上級生から1年間にわたって必要な性的虐待を受け続けたんです。この経験は彼に恥辱感を植え付けました。そして神に見放されたように思い込んだんです。また他のクラスメートが彼のことを未婚の母の子供だと言ってからかい出したんですね。自分は生まれながらに呪われたもの、この世界に歓迎されたものではないと思い込むようになってしまったんです。しかし人生の転機がやがてやってきます。1973年、彼は将来妻となる女性、コリーンさんと出会うんです。二人は教会に行って、キリストの福音を聞くんですね。イエス・キリストはどんな醜い罪も、どんなひどい過去も許すことができる、治すことができる、癒すことができる、いや、許すためにこそキリストは十字架にかかってくださり、死を滅ぼし、蘇った方だと聞いたんです。二人はほぼ同時にイエス・キリストを信じました。そしてかつて自分の中で封印してきた、あの忌まわしい過去を神に告白し、その後で奥さんにも打ち明けることができたそうです。そしてさらに勇気を持ってお父さんレーガン大統領にも告げたんですね。ところでマイケルには父レーガンから抱きしめられたという経験、愛してるよって言われた経験がありませんでした。それが彼を苦しめてたんですね。ところがある時祈っていましたら、自分がお父さんに愛してるって言ったのはいつだったのか思い出せないということに気がついたんですね。自分の方からだって愛してるよお父さんって言ったことなかったよって気がついたんです。それで思い切ってレーガンに愛してるよって告げました。するとお父さんの口からも愛してるよって返ってきたそうです。嬉しかったそうです。その後レーガンはアルツハイマーになり、マイケルの名を思い出すことができなくなりましたが、彼が病室に着いた時と退出する時には必ずマイケルを抱きしめてくれたそうです。ある時マイケルは 抱きしめるのを忘れて帰ろうとしました。すると彼の娘がいました。お父さん、おじいちゃんの方見てあげて。マイケルが振り向くと、父レーガンが両手を広げて抱きしめようとじーっと待ってたってんですね。全部の記憶をなくしても、愛するものを胸に抱くことだけは忘れていなかったんです。これが大きな慰めとなったそうです。今日、あなたの作り主である神は、両手を開けて待っていてくださってる方です。どうぞこの方の前に立ち返ってください。